落ち着きがない、言っても聞かない、すぐに癇癪を起こす、これって発達障害？愛情不足？そんな子の困った行動が減り、壁を越える力が育つ。愛着障害の専門家が伝えたい一番大切なこと。発達障害、グレーゾーン。子どもへの接し方に悩んだら読む本。和歌山大学教育学部教授、臨床発達心理士スーパーバイザー、米澤義文。フォレスト出版。はじめに、子どもの困った行動はなぜ起こる？子どもの困った行動は何が原因？我が子の振る舞いについイライラしたり、強く叱ってしまったり、また怒ってしまった、言い過ぎたと罪悪感を覚えてしまう。このようなことは親であれば誰にだってあるものです。そもそも思い通りにならないのが子育てですから、自分を責める必要はありません。ただ近年は大人から見た困った行動をする子どもが増えていることも事実です。大人の言うことを聞こうとせず、ダダをこねたり泣き叫んだりする。してはいけないことを指摘されても受け入れられない、謝れない。注意されたり叱られたりすると余計に困った行動が増える。望むことをしてもらっても満足できず、もっとしてと要求する。どうせ無理と行動する前から諦めてやろうとしない。友達とトラブルになると悪いのは自分ではなく相手だと主張する。じっと座っておられずに走り回り、追いかける大人を見てさらに逃げ回る。他の子の弱点や欠点をやーいと囃し立てる。こうした子どもの困った行動を見聞きし、もしかして発達障害なんじゃないかと病院へ足を運んだ方もいらっしゃるかもしれません。ですが現在の診察の現場では、発達障害かのような行動が目立つ子どもも、実際に発達障害だと診断されるケースはさほど多くありません。ほとんどの場合、グレーゾーンや経過観察と告げられます。グレーゾーンとは、発達障害の特性が見られるけれど、診断基準には満たない状態の通称です。専門家に助けを求めても曖昧な答えしか返ってこない。じゃあ結局どう対応すればいいのと途方に暮れている方も少なくないのではないでしょうか。その行動、本当に発達障害？さて、自己紹介が遅れました。私は臨床発達心理学、実践教育心理学を専門とし、特に愛着の問題を抱える子どもたちの発達支援を行っています。連日保育園や幼稚園、小中高や支援学校、医療福祉施設など子育ての現場に足を運び、何千何万という子どもたちを直接見てきました。前述したような子どもたちの行動は、一見すると発達障害を持つ子どもの行動ととてもよく似ています。でも実は愛着の問題を抱える子どもたちの典型的な姿なのです。しかし愛着の問題は専門家の間でもまだ共有しきれていないため、誤って発達障害と診断されたり、グレーゾーンとみなされるケースも少なくありません。本当は愛着の問題なのに、発達障害の投薬や支援を続けているために全く効果が出ない、改善しないという事例をこれまでたくさん見てきました。何でもすぐに発達障害のせいと考えてしまうのは間違いなのです。そこでまず一つ知っておいていただきたいことがあります。それは、 子どもたちの困った行動には必ず原因と理由があるということ。そしてその原因を探るための鍵となるのが愛着の問題という視点です。刺激が多すぎてうまく絆が結べない。誰にでもある愛着の問題。では、愛着の問題とは何でしょうか。詳しくは本編でお話ししますが、愛着とは特定の人と結ぶ情緒的な心の絆のことで、この愛着の絆が育っていないのが愛着の問題だと捉えるべきなのです。そう聞くと、じゃあ愛着不足ってこと？私の子育てが間違っているの？と不安に感じるかもしれませんが、その必要はありません。また、子供と過ごす時間が少ないせいで愛着の問題が生じるというのも大きな誤解。そんなことは絶対にありませんので、負い目を感じたりしないでください。愛着の問題は多かれ少なかれ誰もが抱えているものだからです。とはいえ近年、愛着の問題を抱える子供たちが急激に増えていると感じます。その理由は様々考えられますが、一番には、今の社会は子供が絆を結ぶのを邪魔する刺激が多すぎるという要因が挙げられます。ゲームや動画や SNS など、もうみんなが当たり前に使うものですし、それ自体を否定するつもりはありません。ただ、膨大な刺激が日常的にあるために、子供たちは自分にとって一番大切な関係がどれかを見つけられずにいるのです。子供だけではありません。大人の私たちだって、目の前に子供がいるにもかかわらず、スマートフォンやタブレットを気にしながら対応することは珍しくないかもしれませんよね。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、人と人との絆のあり方が今揺らいでいます。その影響が子供たちに及んでいるのです。愛着の絆は、どの子供にも自立の基盤。愛着の問題はこれまで様々に誤解を受けてきました。乳児期に絆を結べていないと取り返しがつかない。親の育て方の問題だという考え方が未だにありますが、いずれも全くの間違いです。我が子には愛情を目いっぱい受け取ってほしい。そう願わない親はいません。愛着の問題はいわば関係性の問題ですから、いつでも結び直すことができます。そして、一度しっかりとした愛着を体験した子供は、自己肯定感が育まれ、人を信頼し、自立して歩みを進めることができるようになります。それはやがて、困難を乗り越える力へとつながります。安定した愛着は、私たち人間が幸せに生きていくための大きな心の基盤となるからです。子どもの困った行動の原因が発達障害ゆえなのか愛着の問題ゆえなのかは、実際の暮らしの中でその子を観察していれば必ずわかります。それまでの先入観を一旦手放し、少し視点を変えて子どもに寄り添うことができれば、その子の抱える問題が見えてくるはずです。本書では、子どもが抱える問題の見極め方をはじめ、普段の関わりの中で何を意識し、どう行動すれば愛着の絆が結べ、困った行動が減っていくのかの具体的な方法をご紹介しています。いくつかの大切なポイントさえ押さえれば、決して難しいことはありません。そして、もしうまくいかなくても、何度でもやり直しできるということをどうかお忘れなく。本書があなたの子育てにおいて何らかの一助となったら、これほど嬉しいことはありません。米澤義文。